最近愛知とオリエンナーレ関係の放送が続いていて助かっていますが、久しぶりの収録となりますシネマアーキテクチャ、かれこれ13回目です。今回の特集は映画の中の建築部位ということで、階段や天井、柱、窓とかドアとかそういったものに着目したいと思います。進行は例によって僕、五十嵐健博士課程の佐久間が務めます。よろしくお願いします。今回は特に課題作品とか決めてませんし、今回はイレギュラーな感じで吉川さんと2人だけですので、あれこれ持ち寄ったネタとかこれまで取り上げてきた作品の中の映画とかを扱いながら、対談っていうか普通にダラダラとやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。とはいっても建築類っていうといろいろありまくって、実際困るんですけど、一応僕の方からまず階段を取り上げたいと思っています。で、映画の中の階段っていうと、劇映画とかで、階段落ちっていう手法っていうか、お決まりみたいなものがあって、特に特徴的に使われてたりしますが、ああいうのは実際にあったら事故ですよね。それはそれとして、あと映画階段とかっていうフレーズで今回いろいろ調べてきたんですけど、有名なシーンにやっぱりオデッサの階段っていうものが必ず取り上げられます。これ、映画史に残る有名なシーンで、1925年のロシア人監督、モンタージュ技法などで知られるエイゼンシュテイン監督による、サイレント映画戦艦ポチョムキンの、大体おおよそ6分間ぐらいの場面なんですが、簡単に説明すると、激しい戦闘が繰り広げられる場面の中で、母親が撃たれて手を離れてしまった乳母車が、その階段を転げ落ちていくっていう、パッと見シュールなシーンなんですが、実はその緊張感がすごくてですね、それ以下でもないんですけど、激しい戦闘の状況と、その状況何も分かってなくて、何事もなく子供投げに赤ちゃんがこう静かに落ちていくっていう、その対比がなんかすごくてですね、そのシーンにオマージュを捧げる形で、後にブライアン・デ・パルマ監督がギャング映画アンタッチャブルの終盤のシーンで同じように使用しています。で、こっちの方は駅構内での銃撃戦の中で、駅構内の階段を赤ちゃんを乗せた乳母車が、同じように滑り落ちていくんですけど、こっちはもうデパルマ監督らしい、なんていうんですかね、スローモーションとかそういった演出を使って、一層緊張感を引き立てています。これも階段を特徴的に使用した映画と言えると思いますが、最後に乳母車の下で見事に刺されると同時に銃撃戦も終わるっていう、本当にいかにもない演出もまたデパルマ監督らしいっちゃ監督らしいなって思いますね。ちなみにこのオデッサの階段っていうのは、ポチョムキンの階段として現在、ロシアなんですけど、ウクライナに残っているみたいで、全長142メートルの階段なんですが、パースをかけているので、なんていうんですかね、錯覚を起こしているっていうか、なんかそういう視覚効果を生み出しているので、なんかすごい長く見えるんですよね。これ実際に見に行ってみたいなと思っていますね。吉川さん、ご覧になったことあります？
ポチョムキンの方は文節的には見てるんですけれども、まとめて通して見たことはないので、必ずその映画のタイトルを検索すると階段っていうのが出てくるぐらい、もう有名な、シーンっていうのはあるんですよ。で、もちろんアンタッチャブルの方は見てまして、もう佐久間さんがおっしゃった通りですね、やっぱりその対比というか、やっぱりその銃撃戦とか戦場になりやすい、そういう舞台装置として階段がよく使われているなっていうのは、この2つに限らず他の、映画でも見れるんじゃないかなと思ってます。
ですよね。それと、何ですかね、有名な、建築が出てくるっていうか、そういう映画だと他に、アダルベルト・リベラのマラパルテテを使用した、ゴダール監督の軽蔑とかですかね。こっちは、鈴木亮次さんあたりが、詳しく取り上げて論じているので、僕の方から特には言いませんけども、マラパルテテの階段っていうか、実際屋根ですけど、なんか海へと反り出していくっていうか、 まあ、見方によっては空へと登っていくような階段は、まあ、映画の中っていうだけでもなく実際に見てもまあ特別な舞台に なってるんじゃないかなっていうふうに思いますが、こっちもご覧になったことありますか？軽蔑
あれも文節的に見たあの作品やっぱ有名なんで、そういう意味でちょっとあの拝見したぐらいで、どうしても見てないですね。
なんかこのマルパルテ自体は結構、まあ、いろんな言い訳があるというか、誰が作ったかみたいな話とかも結構あるみたいなんですけど、まあ、あの作品自体はやっぱりなんかすごいですよねあの断崖絶壁になんか立つ階段みたいな、あれはちょっと映画の中だけではなくて、もう本当に見てみたいっていう感じですね。あとは、特徴的な階段っていうと、まあ、螺旋階段とかそういったものがまあ有名で、まあ、以前、確か逆転する空間っていう特集の中で少し取り上げたと思うんですが、まあ、クリストファー・ノーラン監督のインセプションでの、なんていうんですかね、エッシャーの無限に続く螺旋階段を三次元化しているあの映像とか、あの巧妙なセット作り、まあ、それは何て言うんですかね、あの特典映像でしか分からないんですけど、なんかあれはなんかは2次元から3次元っていうのを作って見事に映像化しているっていう点では、まあ特筆すべき、まあ、一つ例なのかなって思いますね。あとその逆転するっていうのは、まあ廊下が回転して格闘するシーンあったと思うんですけども、あの何ていうか、まあ V っていう話で言えば、まあ、天井床壁がもうその通り回転してもう全てがこうひっくり返っていくんで、まあ、あの作品は結構特徴的な作品かなっていうふうに思いますね。逆転する空間っていう意味でも、まあ、建築部位がこう入れ替わっていくっていう意味でも、まあ、捉え方によってですけど面白いって感じがしますね。あとそれ以外だと、ヒッチコックの、まあ、例えばめまいとか中での螺旋階段を登っていって、まあ思わず下を向いた時にいかにもめまいを起こしている様子をなんか映像で表現しているようなシーンがあったのを思い出したんですけど、まあ、あれは現代でもあるバーティゴっていいんですよねっていうそのめまいっていうの現代なんですけど、このめまいショットとかって言われていて、なんか厳密にはカメラをこうズームインしながら、まあ、カメラ本体を前進したり後退させたりして、なんていうんですかね、なんかこう画面がこうギュインってなるというか本当にめまいを、ま、めまいを引き起こすようなショットで、あれはなんかヒッチコックのまあ特殊な技法の一つで、まあ、それに加えてなんか、まあ、いわゆるシークエンスショットですか、長回しみたいなそういうものとかを映画全体散りばめていることで、まあ、結構こちらも映画史に残るような作品になっていて、まあ、これもまたさっきも挙げたデパルマ監督がいろいろその技法などをオマージュを捧げる形で映画に撮影しているようですね。あと階段じゃないんですけど、スロープで言うと、例えば階段かな、階段、一応階段で行くと、あのすっごい綺麗な螺旋階段だと、バチカン美術館の階段とか結構その建築の中ではもう非常に美しいって言われている階段なんですが、これ実はなんかゴッドファーザー3で使われて いるんですねこれもう全然覚えてないんですけど、今回調べていてなんか出ていたので、ちょっと今度思い返したので見てみようと思ってるんですが、ゴッドファーザー見てますか、吉川さんは？
ゴッドファーザーは全部見てますね。ただ記憶にないですね。あんまり一緒なかった。
なんかあるらしいんですよね。ゴッドファーザー3かなの中に一応なんか登場するみたいなんですよね。
うーん、
まあそれとまあ似たような形で、それがそのままスロープにあったような、まあグッケンハイム美術館のスロープを舞台にした映画などで、まあザ・バンクとかメインブラック、みんな私に恋をするとか、まあ、この辺、まあ、見てるんですけど全然印象に残ってないんですけど、吉川さんなんか見てますか？なんか飯島洋一さんがあの映画の中の現代建築という著書の中でウッディ・アレンのマンハッタンっていう映画を取り上げていたりして、ウッケンハイムのその内部空間 吹き抜けですか、うん、あの上まで行ってスロープ状にこう降りてくるっていうのをなんかそのまま映画の中に使用しているみたいな話が確か書いてあったと思うんですが、この辺って記憶にありますか？
いや何かと古い映画をだいぶ前に見てグッキンハイムは確かにあったなっていう程度にしかちょっと記憶に抑えてないんですよね。なおかつその空間構成であったりその特徴を生かした撮影だったかなっていうのもあんまり印象にはなかったんですよね。
グッケンハイム美術館をこう外観から撮るっていうのは結構いくつかの映画でもあったと思うんですけど、やっぱあの内部をやっぱ撮影するっていうのは、うん、あんまり記憶にないんですよね。なんでなんですかね。
まあ単純に美術館があるじゃないですか。美術作品があるんで撮るのが許可をもらうのが大変だというか、その設定とかも含めて
そういうことだと思うんですけど、まあ、確かになんかそのザ・バンク落ちた胸像ってこっちももう見たはずなんですけど覚えてないんですけど、これはなんか原寸大のレプリカを作って撮影したっていう話もあったので、まあ今言ったようにまあ美術館だから撮影が難しかったのか、まあ少なくともあの空間構造というか形状を利用して何か意図があってまあ撮影したかったのか、なんかそういった意味でもなんかもう一回見返してみたい作品っていう意味でちょっと今回挙げました。他になんか階段とかなんかありますか、吉川さんの方から。
あ、階段ですか。
階段、スロープ、
そうですね、階段、まあ僕は一番最初というか小さい頃に見た映画で一番怪談として印象が残っているのがそのホームアローン、1990年のホームアローンで、やっぱ敵を泥棒たちを退治するために怪談でいろんな仕掛けをしてこう登ろうとする泥棒に対していろんなこう、まあ、障害物をこう設置して画鋲を踏んづけたりアイロンが飛んできたりなりいろいろあったと思うんですけども、なんかそういう、 こう場としてのこう戦場としてある種のこう階段のあり方っていうのはすごいなんか記憶に未だに残ってるなっていうのはありますね。まあそういう中ではスパイアクション系007とかあとボーンシリーズもそうですけれども、よく階段での戦い殴り合いで大体殴り合いになってボーンの多分1個目だったと思うんですけれども、敵から逃げるために挟み撃ちになって逃げるために一人をこう人質にしてそのまま階段降りていくんじゃなくて彼をクッション代わりに死体をクッション代わりに一緒に落ちていったシーンがあったのがすごい覚えてるんですけども、なんかそういうのもありながらこうあえてこう階段っていう上り下りする段のところではなくてその間のその空間が貫通している部分を利用するやり方っていうのがなんかすごい特徴的なものとしてこういうアクションスパイアクションならではのこう使い方かなっていうのは少し印象にあります。あとはまあある種ギャグ的なものとしてはメロリストリップとかブルース・ウィリスが永遠に美しくっていう映画の中でブルース・ウィリスがメルストリップの首を絞めてもう手を離せば彼女がもう転がり落ちていくっていうシーンで、まあ結果的には手を離してしまうんですけれども、その間しばらくメルストリップが本当に45度の状態で落ちる寸前の中、1分ぐらいずっと助けてみたいなところをやり合いながら、落ちていくて、その途中にしっかりちゃんと首がへし曲がったり、体がどんどんこう、いろんな角度に曲がっていくというのをこう落ちていくさらなんかこうワンショット止めていくんですよ、微妙にその瞬間だけを一瞬。そういうなんかすごい階段の恐ろしさをこう経験その映画を通してなんか思い出すなっていうのはありますし、あとグレムリンにおいてはおばあちゃんがすごい 機嫌の悪いっていうか悪いおばあちゃんが、クリスマスが大嫌いのおばあちゃんがグレムリンのいたずらにあって、あの階段なんですけれども、おばあちゃん足が悪いので、あのエレベーター式なんですよ。あのレールでこう降りていったり登って椅子に座って階段の横、ああいうタイプで乗り降りして、結局、まあ、階段の空間は使ってるんですけど、あの段を使わないでやってたんですけれども、まあ、その中でグレムリンのいたずらにあって、座った椅子で登ろうとしたら超加速してそのまま飛んでいくっていうそういうシーンがあったりとか、それもなんか、まあ、階段は階段だけど、こういった機械を通してのね、またこう転落死じゃないですけれども、その死をもたらす危険な階段のこの、要素っていうのをまた見せつけられたなっていうのは思いを出して、あとはまあホラー系だとエクソシストとかポルターガイストでもやっぱりあの階段ブリッジで階段降りてくる、あれも衝撃だしですね。なんで、あとはトレーニング系だともちろんロッキーのあの階段はもう誰もが知っているシーンですね。やっぱり駆け上がってガッツポーズして、あれはもう階段という階段の代表的な、シーンだと思いますけれども、あとは、よくアメリカの学生映画にありがちな階段の使われ方というか、まあ、住宅のあれなんですけれども、あの高校生とか中学生のあとプロムっていう、ダンスパーティーっていうのがあるんですけれども、学生それであの男の人があの彼女とか女の子を迎えに行って、ドア開けてあの玄関で彼女を待つ、そして登場するシーンっていうのがよくあると思うんですね。あの綺麗にドレスアップした彼女がこう一歩一歩降りてくる、スローモーションで、それも必ずそういった登場のシーンとしてあの使われる。あと、まあ、プロムじゃないですけれども、タイタニックでも多分あのそのシーンが1個あったと思うんですよね。でそういったあの、まあ、使われ方もありながら、あと社交場としてはアーティストもあの有名なブラッドベリービルですね。あそれで社交場として、まあ、会話をこう、まあ、無声画ですけれどもまあ会話しているようなシーンというか、そういった出会い、偶然の出会いも寄せながらも、その中で会話されて、あの上と下のこうちょっとこう高さの目線が違ったところでのこのやり取りであの動きをつけたりとか、そういう、まあ、あの斜めの空間の活用の仕方っていうのはやっぱり階段ならではなのかなと思います。そういう意味ではよく、まあ、西洋の映画では階段っていうのは思い浮かぶんですけれども、逆に日本の映画で階段の印象的なシーンっていうのはあんまりなくて、あの救助系、海猿だったりとか、そういう救助系とか救出、あの人質を助けに行くとか、そういう非常階段を一生懸命登ったりとか、そういうのは分かるんですけれども、なかなかそれ以外の今まで言ったこうトレーニングだったりとか、戦場だったりとか、まあ、そういったシーンとしての階段の活用の仕方っていうのは、ね、あんまり日本の映画ではちょっと思い浮かぶものがないなというのがちょっと印象的ですね。まあ、一つ挙げるのが、まあ、東京の国立博物館、あそこの階段はよく出てくるなっていうのはドラマもそうですけれども、なんか最近よく見るイメージがありますね。日本の、あの階段の中では唯一っていうぐらい、はい、そんなとこです。
まあ、今の話を聞いていて、まあ、日本でも確かトレーニングって言ったら、まあ、今パッと浮かんだものはまあピンポンとかペコがあの神社に向かって往復する、まあ、トレーニングのシーンとか、あとなんか最初に言ってそのいわゆるなんか螺旋階段 その吹き抜けって、いわゆる上から降りてくる分にはショートカットに使えるっていう感じで、まあ、バットマンビギンズだったかな、で最後になんかあのスケアクローを倒してからだったかな、なんかその辺のあたりで最後にバットマンがこう一気にコウモリともに降下していくシーンが確かあったと思うんですけど、そういう使い方も確かにあるなって思いましたね。あと多分日本の映画っての中だとやっぱり本当になんていうか時代劇っていうか、本当にその劇映画みたいな中でのその盾とかの途中で その階段これ落ちていくっていうシーンで多分使われるのが多分一番今のところ有名なのかなとか思いますしね。あとはなんていうんですかね、結構何気なく映ってるのって団地の階段だったり、あと非常階段だったりするんですけど、今そういうそういった意味では確か鈴木亮次さんあたりがその黒沢清さんとの対談の中でなんか非常階段を取るのが実にうまいみたいな話を確かしていた気がするんですが、あと団地の階段とかっていうと、そうですね、あの耳を澄ませばなんかの あの雫の家のやり取りとか、まあ、団地の階段とか、まあ、そうですね、なんかそういう何気ないシーンで使われてるっていうぐらいですかね。やっぱり階段ってなんか、まあ、トライ用によってなんか面白くなるんですけど、なんとなく映ったりすることが多いんで、やっぱ螺旋階段とか結構特殊な形のものの方が、うん、まあ舞台としても舞台っていうか、ロケーションとしてっていうか建物としても使いやすいし、まあ面白くできるのかなとか思いましたね。
まあ、インセプションもそうですけど、やっぱりあの階段として注目されるという階段じゃないような動きをしたりとか、まあ動きですよ、ハリーポッターなんてまさにそう、それで階段が動き出したりするというこう注目してもらえるような
存在なんです。まあ、装置なのかもしれないですね。うん、あとは、あ、まあ、階段はこの辺にして、あとはなんだろうね、柱とかどうですか。
これ柱、階段でこれだけなんかないと思ったら、柱はなおさら印象にないっていうか、あの、うん、それこそ本当に銃撃戦の中でのこう壁、あ、縦代わりに使われているとか、あとそうですよね、例えばそのマトリックスとかでもよく銃撃戦のスローモーションで、あの大理石の柱、ビルの大理石の柱のところを登ったりしながらも、まあ、敵の裏に入って倒していくとか、そういう見えたり隠れたりするっていう、そういう銃撃戦の中でのこう見えたり見えなかったりするっていう、やっぱ柱の使われ方としては映画の中では、あのかなりカメラは常に動いているような状態が多いかな、見える見えないっていうのを繰り返してたり、そういったリズムを作るっていう意味では、そういうなんかこうざっくりとしたイメージしかなくて、
あ、イメージですね、うん、まあ、確かにそうですね、僕も基本的にそうなんですけど、まあ、一応今回なんかいろいろ考えていた中で、あのそうですね、前に、取り上げたと思うんですけど、あの安土城建設に関してのあの加点の城、まあ確か取り上げたと思うんですけど、あれってなんていうんですかね、あの城を築城するために必要なその一本の柱っていうか大黒柱ですか、うん、その城全体を支える、でそれ西田敏行が演じるなんか岡部又右衛門だったと思うんですけど、まあその究極のなんていうかね、一本杉みたいなのを探し求めて、まあ敵陣にまで乗り込んでいって、まあ入手を試んでですね、まあその柱をなんていうんですかね、手に入れて、その柱を立てて、まあ、それを実際にこうみんなで支え合いながら、柱を中心にその城をどんどん築城していくっていう風に、なんかもう本当に柱を、柱映画っていうんですか、これ本当にその柱を中心にしてなんか展開していく映画だなという風に、なんかもう見て取れるんじゃないかなと思って、まあこのなんていうか柱を求める棟梁の物語みたいな感じの風に見えるのかなって思いましたね。あと、あの確かに柱ってあんまりないんですけど、実は柱を擬人化したような感じの作品で、最近なんかその電信柱エレミの恋っていうなんかアニメーションなのかな、なんかそんな作品が一つあって、これは僕も見てはいないんですけど、その電信柱のその工事に来てくれた電力会社の作業員高橋と喋りたいがために、なんかその電信柱のエレミっていうんですかね、が人間のふりをして電話をかけてしまって、なんか人間と電信柱がこうコミュニケーションを取るっていう、なんかいわゆるね、アニメーションならではのなんかファンタジーっていうか、なんかそういう設定のあれなんですけど、まあ、これなんかもう本当に柱の物語ですかって言うんじゃないですかね。あとはやっぱり難しいですよね、柱って。
まあその柱っていうもの自体、その現、まあ、近代建築以降やっぱりなくす方向で空間作りとされてるじゃないですか。やっぱそういう意味で、まあ、そういう場物としてもやっぱり存在感がなくなってきてるので、
まあ確かにそう
です、映像を作る側としても柱をっていう意識は もともとないのかもしれないですけど、もうますますなくなっていってるんじゃないのかなっていう気はしなくはないですけどね。なのでこれからもどんどんどんどん時代、それこそ本当に時代劇とか出ない限り、柱が出てくる映画っていうのは減っていくんじゃないかなと。
そうですね。まあそうだね。柱をあえてこう映したくない監督とかいそうですからね。ちょうどこの辺で時間なんですけど、どうしますか。一旦切りますか。じゃあ、
はい、
他に何かありますか、吉川さんか。後半は窓壁で行こうと思うんですけど。
また難しいけど。わかりました。
それでは一旦切ります。